こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、前回ゲストお呼びしたんですけども、大久保先生がね、最後ちょっともう一回出てということでね。
いや、宣伝だけしに来たから、金だからずうずうしいなと。
ずうずう。え、ちょっと、お互いの、団体の理事、理事長同士の一番重要なご紹介を。
いや、別に一番、そんなハマって、ずうずうしいでしょ。別に一番重要ではない。
言い方ね。まあ、ということでね、もう声も漏れちゃってますのでね、お呼びしたいと思いますけれども、はい、日本的M&A推進財団の理事長を務めております、白川正さんにお越しいただいております。白川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いや、ということで、H1T があってよかったよね、本当ね。前もあれだけど、羽田、ラウンジってさ、ほら、なんか、電話ブースでやんなきゃいけないです、立ったままね。
しかも5分から10分で出てくださいぐらいで書いてあります、
ね。俺、あそこでバンクミーティングやったことあるからさ。いや、もうどうしても時間あれで、バンクミーティングで、あれね、でもほら、ダイヤモンドラウンジだとさ、ノンアルビールあるのね。
ああ。
さ、ノンアルビール、ね、ノンアルビール飲みながら、あ、嘘。
いや、ビールじゃないか。さすがにセミナーはしたことないんだね。
あるんですか、
あそこで。
あるないけど。うん、
相変わらず。
今日はね、うん、H1T からお送りするということでやって、H1T って周りめちゃ音聞こえるんじゃないですか。
聞こえる。
やってる方は多分、すごい、なんか、そわそわするんでしょうね。
そうなの？そう。あ、そっちが、こっちが聞こえないけど。
全然ね。
結構聞こえるんですよ。
ってことは、セミナーはできるってことですね。
セミナーはできるんですね、そこで、ね。
できるってこと
ですね。できるね。
何の話かわかんないでね、早速質問いきましょうかね。うん、今日の、はいはい、ですね、質問が、大久保先生がおっしゃってくださった通り、たまたま M&A 絡みの質問なので、うん、ちょっと専門家二人で喋られると、私喋れないと思うんで、もう、質問だけ読んでよろしくお願いしますという感じですけど、はい、今日は、動物病院の経営者の方ですね、個人で運営する動物病院を M&A で譲渡する場合は、どのような形になるのでしょうか。株式会社の場合、株式譲渡課税になると思いますが、個人で運営ですので、事業譲渡になるのでしょうか。どのような形で譲渡するのか、税金のメリット、デメリットも教えていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いや、俺ほら、個人とかあんま知らんから、白川さんいるうちに聞いた方がいいかなと思って。
そういうこと？
あんまり知らんから。
どっちですか？
わかんない、
あんまり、ね。まあまあ、でもね、うん、あるあるとしたら確かに、うん。
財団だとある
ん
ですか？
MAは。うん、うん。個人の MA やったこと当然ありますよ。まあ、よく事例で僕話すのが、牛乳宅配事業、年商2000万ぐらいの。
ああ。
うん。個人事業主の MA だったし、それから個人のクリニック
なんとかは割と、ドクターはね、確かに。
うん。医療方針です。
はいはいはいはい。
うん。
は
あ
は
あ、あとね、病院とかとは、クリニックとかになると、またちょっと許認可の関係が結構、ややこしいけど、普通に、事業であれば。
これでもまさにあれじゃないですか。うん、動物病院、だから、個人事業でクリニックやってるってことですよね。うん、クリニック
あ、まあ、そうですね。それに近い、許認可事業ではありますからね。やっぱり。うん、なので、スキームとしたら、この質問してる方が書いてるように、事業譲渡スキームっていう、考え方でやっぱりやらないといけませんよね。
大久保先生レベル同士で話されると完全に私置いてかれるんで、ちょっとレベル低めに下げていただいて、はい、まず論点はどこがポイントになってくるんですか？その株式譲渡と事業譲渡の違いっていうんですか？
株式がだって株式会社じゃないから売るもんがないもんね、個人だと。
ってことですよね。はい。
うん。うん。そう。だから、要は株式譲渡の場合だと、株っていうものに全部もう対価を転嫁して、株を売れば全部その事業そのものが資産含めて全部ひっくるめて買えちゃうんだけど、うん、事業譲渡っていう個人の場合もそうなるけど、そのスキームだとどの資産を誰にいくらで売るのかっていうのを個別に全部決めて、であとはそれにまあ事業の見えない付加価値の部分、のれんって言われたりしますけど、これをいくらにして譲渡するのかっていうところをまあ決めていって、あともう一個大きな問題が、株式譲渡だと許認可とかは株と一緒にくっついて売れるけど、事業譲渡だと許認可っていうのがついてこないから、別にちゃんと 引き受ける側がその許認可を自分で取れるかどうかっていうところを事前に確認しておかないといけない。
わかりやすいですね。
なんてわかりやすいんですか。
本当わかりやすいです。番組はジャックされた俺あげますよ。
だから、いやいや、行政講座に来てくれたらこんな話がいっぱい聞けます。
あれ、告知してる。
まだ宣伝してる。
しっかり告知してる。
そうそう。
なるほど、非常に勉強になりました。
さあ、あとは質問であったのが、税金のことがちらっとあった
。俺、税金のことわかんないからさ。
税理士先生。
いや、わかんないよ。
今、バッチ置きましたね。
やってないもん、個人の。
はい、でも、ここも割とこう、しっかりと、それこそ、ね、申告してくれる顧問の先生と打ち合わせしないといけないっていう話になるんですけど、授業で使ってた棚卸資産とかね、そういう、授業用資産っていうのは、まあ、売却して事業譲渡の中に入るものと、それから譲渡所得っていう全然違う課税所得の種類で、所得の種類で扱わなきゃいけないっていう。
ちょっと待って、急に難しくなった。急に難しくなったけど、事業、個人事業の BS にがあるじゃないですか、個人でも。BS があって、そこに載ってる資産とか負債を、負債は譲渡しないのが基本です。あ、でも未払いとかありますもんね。
まあね。
それを譲渡するのは、事業所得、要するに。
それも、例えば車両とかに関しては、その、家事安分するでしょ、事業で完全に使ってたりするものではないわけじゃないですか。
いやいや、事業で完全に使ってますよ。
別に。使ってる場合は、いや、人によるじゃないケースもあるじゃないですか。
ああ、そうだ、確かに。
その場合はどうするんですか？どういうふうな取り扱いになるかっていうのは、結構微妙なところがあるわけですよ。
へ
ぇ。ものによって。うん。
変じゃねえよって
思って。棚卸資産とかだと、棚卸資産だと完全に事業で使うものなので、事業所得の中で。ああ、そう
か
そう
か。だから、
物を売ったのと一緒ですから。
物によって、判断していかなきゃいけないってことですね。その BS に載ってるものの。
そう。
ああ、そっか。
のれんとかいうのも、もう完全にこれは譲渡所得になってくる。
のれんは譲渡なんですよ。のれん、だから無形は譲渡なんですよね。なんでなのあれ。なんでなんて俺が言うの？
そこまで行くとコンベンタールまで立ち返ってみたいな話になるともうよくわかんない。うん。そう。
今よくわかんなかった
ね。かなり。
のれんは事業なんです
か？
じゃないんですね。
そう。
で、そのなんでかはややこしい話なんですね。
ややこしい話になってくる。
でも一旦譲渡所得だからってことで譲渡所得になるところですよね。
そうそう。個人って所得の種類が本当にいろいろ分かれて、細かく細分化されて、それぞれに税金の考え方、税率とかも違ってくるんで、控除とか。その辺はね、かなりややこしいんですよね、多分。
ふんわりかなりになったけど、10個ですね、所得区分ね。
そうそう。
僕一応所得税受かってるんで。
そしたら俺より詳しい
じゃん。いや、でも知らんのよ、こんなの。MA で個人でやったことないから。でも、結論から言うとメリットデメリットって、でも個人事業やってるからメリットもクソもないもんね。それでやるしかないわけ。そういうことですよね。ただ、
逆に言うと、でももう一個あるとしたら、この方の、その、ね、それこそ財務状態は分かんないけど、株式会社で動物病院やるっていうのもあるわけじゃないですか。結構見ますよね。動物病院、株式会社でや
ったり。あ、そうなんですか。
うん、
あ、じゃあ、要は、売る。
法人なり一回しておくとか。
そっかそっかそっか。時間軸があるんだったら、法人なりして。
うん。
ただ、まあ、例えば個人事業で、赤とかあって、なんか在庫に。で、在庫高く売ったら事業所得ってことですよね。
うん、そうそう。
でも、乗れんじゃねえって言い張ったらどうなんですかね。
まあその評価とか、その辺は微妙などうやって評価するかみたいな話だから、あんまりここで多分外しちゃダメなのかと思って気遣ってんだけど、俺も。
確かに、今ちょっといろんなゴニョゴニョしたのはあるってことですね、個人の場合ね。
そうそう、どっちに寄せるかみたいな話とかは確かに評価はね、ありますよ。
確かに、昨日全然関係ないですけど、例えばカード仕入れの総平均法でやるとするじゃないですか。ポケモンカード。で、めちゃくちゃレアな1000万するカードを1枚仕入れて、あと他に1000万1円のカード仕入れて、総平均法にしたら1000万のカード評価1円にならないですか？
なるほど。
っていう脱税手法をね、昨日。
考えついた。
そういうことはくるくるくるくる考えるんだな、さすがだな、やっぱ。
まあなんか、個人って変な話、複式簿記じゃないからなんか特殊ですよね。一個一個の所得に対しての、どの所得に該当するかっていうのを、分けていくし、しかもそれがだから、 要は一時所得とかその課税が少ないものに該当すると税率が完全にその、節税できる。例えば一時所得2分の1とか退職とか、うん、あと株式譲渡とかっていうふうに税率差があるから、
うん
まあね、法人の場合はね、もう一発で譲渡っていうか、まあ、まあ株の譲渡が個人所、まあ、株の譲渡もあれか、個人の所得の株式譲渡になるのか。だから。
だってね、あの、不動産経営するにしてもね、うん、その、事業的規模なのかみたいなことが問われるわけじゃないですか。
ああ、懐かしい、
ね。マンション一室、うん。資産、自分の資産運用のためにマンション一室人に貸してますっていうのは、これは、なんていうか、事業としてやってるわけじゃなくて、完全に自分の、あの、月収とは別に、ちょっとしたお小遣い稼ぎでやってますっていうのと、その、5棟10室っていう言い方
は、ね、5棟10室だ。あった。うん、
まあ、ね、アパート5棟持ってたり、部屋を10室以上持ってたら、はい、それはもう事業的規模なんだから、うん、それは事業所得になるんですよっていう話になったりね。
なるほどね。もう遠藤さんが何を言ってるか分かんなくなってきたけど、
まあ、全然分かんないです。あの、これ最後にこの方の質問で言うと、その株式会社なりする可能性があるとすると、時間軸があるなら、動物病院を株式会社化して MA をする方が、その個人でやるよりもいいかっていうシミュレーションしてみたら分かん、どっちになるか分かんないってこと
ですそうそう、シミュレーションはいろいろやりようがあると思う。それこそ、あの、株式なり、会社になって、法人なりしてすぐは退職金とか取れないわけだから、うん、でもある程度期間が10年とかやれるんであれば、ね、あの、いろんなことは考えられるので、まあ、どういう所得状況かにもよるので、それはもう大久保先生に相談してもらったら、
解決してくれると思います。はい、今これ、税金の計算乗ってもあ、相談乗ってもらってますけど、あの、白川さん税理士なんで税理士法違反ということで、あの、これ国税、あの、税理士介入。
怖い怖い、もう。
はめられたっていう。
僕は、税理士事務所職員ではあるから。
あ、そうか。今、でも理事長の立場だからダメなんじゃないですか。財団理事長の。
ダメなのかな。確認しとこう。
初めからこのストーリーのシナリオに載ってたような展開でしたけど。うん、
いやいやいや、違ったでしょ。
落とし入れられたんで、最後に。
でもあれですね、やっぱりあの、お二方に喋っていただくと全然ついていけませんけど、面白いのでね、また定期的に、質問ベースでやれ
たら。いや、俺がちょっと勉強になったな。なんか、なかなかね、個人のって扱わないから。
大久保先生ね、ざっくりバンバンバンって言うんでね、
そうそうそう、いや、こうやって説明するんだと思って、俺、自分で、そのイメージしてた。授業あんじゃん、みたいな。会社の中に授業にそれを売んのと、箱ごと売んのと違いだから、ぐらい
でしょ。今の言われたらポカーンってなりますね。まあ、ということでね、あの、前回もね、お伝えさせていただきましたけど、あの、第三者証消し養成講座、今みたいなね、お話、もっとリアルにね、これ今の話ができるような講座になっておりますので、7月の20日、21日、8月3日土曜日、ぜひ、まだお時間ある方は、ぜひ参加していただきたいなということで、概要欄に URL 貼っておきますので。
オンラインもあんの？
今回はオンラインなしです。
うん、後です。なんか後で。ああ、リアル。じゃあ。
オンラインは10月にまた予定しておりますね。
はい。じゃあ、神田に集合で。
お願いします。
来ないでしょ来るんです
か？いや、わかんない、わかんないです。
ぜひ、行かないでください、ね。今週間荒れますんで。
いや、飲まないから大丈夫です。
そうか、
まあ。ということで、ぜひね、また白川さん遊びに来ていただきつつ、大久保先生もね、今度白川さんの番組に遊びに来てください。
ぜひ、お願いします。
ということで終わりましょう。白川さん、大久保先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。